ずはじめに自己紹介をお願いします。
川辺在住の松本辰巳といいます。川辺未来ミーティングの実行委員会の実行委員長をやらせていただいております。よろしくお願いします。
はい、じゃあ次私、はい、牧原さとみと申します。そうですね、いろいろ団体には所属してるんですけど、まず川辺復興プロジェクトアルクの代表です。あと川辺地区まちづくり推進協議会の、事務局員として、活動させていただいております。で、未来ミーティングももちろんがっつりね関係させていただいております。
はい、私は、川辺地区まちづくり推進協議会の会長しております加藤よしこと言います。よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに、川辺未来ミーティングが始まったきっかけや経緯を教えてください。
はい、もうこれはまさに平成30年7月豪雨の経験が元になっております。川辺地区は1700世帯あったと言われてるんですけど、そのお家のすべてが浸水の被害に遭ってしまいました。で、私は運よく避難を前もってすることができたんですけど、後になって本当に多くの方が避難できていなくって怖い思いをされていたっていうことを聞いて、なんてこうひどいことしてしまったんだろうって、あの時なんで声かけられなかったんだろうって、いろいろと後悔することがあったんですね。で、その後、アルクを立ち上げることになったんですけれども、やっぱりみんなが川辺地区に戻ってきた時に、帰ってよかったなって思うためには、安全な地域づくりっていうのを、これからはちょっと考えていかなければいけないよねって、しかも私たちのできることから始めていかなきゃいけないよねということで、川辺未来ミーティングというのを始めました。
松本さんは第3回目から参加されたんですよね。
はい。おっしゃる通りです。はい。1回目、2回目は、参加者として、参加させていただいてまして、で、その後お誘いをいただいて、第3回目から、未来ミーティング の, メンバーに、ということで活動をさせていただいてます。
どういう方たちが参加されているか教えてください。
関係するメンバーっていうことだと思うんですけれども、すごく簡単に言うと、加藤さんが会長されている、町京さんとですね、牧原さんが今代表として活動されているアルクさんを中心に、行政の皆さんだとか、消防とか民生委員の皆さんとかっていう、こういうことを一緒に考えていきましょうっていう人たちが有志で集まっているという、そういう集まりですね。
未来ミーティングではどんな活動をされているのか教えてください。
はい、きっかけはこれからの川辺地区をみんなで一緒に考えていきましょうというところから始まりました。で、その最初の回の時にやっぱり防災って大事だよねっていうお話から2回目はマイタイムラインを行いました。で、マイタイムラインを作ってみたんだけれども、やっぱ被災を経験したとはいえなかなか具体的な対策って考えていくことって難しいねって、じゃあまずみんなでどんなことから取り組んでみようかっていうことを話し合って、そこからは避難のタイミングや前避難先を考えましょうとか、避難ルートを考えるために街を知りましょうっていうような一つ一つテーマをみんなで考えながら、今まで10回ですね進めてきました。
川辺地区の防災活動といえば黄色いタスキだと思うのですが、それができたきっかけを教えてください。
この黄色いタスキの導入に関しても最初にお話ししたように、本当に真備町の災害の時には多くの方が取り残されてしまいました。時にやっぱり声かけできたらよかったのになって悔やんでいらっしゃる方は私だけじゃなくってたくさんの方がいらっしゃって、でも逆に声かけって本当に難しいんだなっていうことも感じました。どうすればみんなが声かけしやすいのかっていうことを考えた時に、何か安否確認をできるようなツールがあったらいいんじゃないかっていうふうに考えました。で、アルクで行っている防災カフェなどで皆さんに提案させてもらって、で、どんなものが川辺地区にぴったりかなっていう協議をして、で、黄色いタスキにたどり着きました。そのタスキなんですけれども街中にある、上りの生地ですね、黄色い生地なんですけど、その端っこに無事ですって書いてあって、反対側には目指そう逃げ遅れゼロの川辺地区というテーマというかね、目標を書かせていただいています。 でそういったあの布をね全世帯に配りましょうっていうのが災害後の地域活動のね最初の一歩だったかなというふうに思います。
では黄色いタスキの具体的な使い方を教えてください。
はい、これはあの、ま、水害の場合なんですけれども、避難をする時に自分のお家の前に結びつけて、で我が家は大丈夫ですよっていうのをご近所さんにお知らせするものになります。なので逆にその黄色いタスキがかかっていないお家は、もしかしたら何かしらこう避難に困ってるのかな、戸惑ってるのかなということで、そのお家から優先的に声をかけていく。そうすることによってそんな危険なことが起きそうって知らなかったっていうような方を減らすっていうことと、声かけをする人も自分も早く避難できるようにするという目的を持って使っていくような形にしています。
実際に黄色いタスキを導入されてメリットやデメリットはありましたか？
実際は、あの、本当のメリット、デメリットは実際その場になってみたらわからないんですけれども、この取り組みに参加される方がやっぱり6割超えて、7割近い方々が、まあ、参加されてるっていうことなんですね。つまりそれ自体にとても意味があるっていうことだと思っています。この日っていうふうに決めて、まあ、そのイベントをやるわけですけども、その日はじゃあこの、タスキを外に結ばなきゃなっていうふうに思うことだけで、街の方たちは、防災のことを気をつけなきゃなっていうふうに思い返したりとか、それをやることでご近所と話ができたりとか、そういうことがあのとっても大事なあのメリットなんだと思います。あのデメリットっていうふうに言うと、あの実際にそれが本当のその現場になった時にどれぐらいちゃんと活かせるかっていうことは、まあ、これから考えていかなきゃいけない課題っていうことなんだと思います。
今後の目標について教えてください。
今後の目標なんですけれども、やはり川辺地区は特に水害においては、全世帯が災害の避難に遭う、そういう地域です。したがって、川辺地区に住んでいる皆さん、すべての方が防災に関心を持っていただいて、逃げ遅れゼロ、もう自分の命は自分で守るという行動をとっていただきたいなというふうに思っています。で、そのために、多分川辺地区独自だと思うんですけれども、街づくり、町内会に入っている方だけではなくて、それ以外、防災に関心のある方、そして企業の方、それから行政の関係の方たち、広くにお声をかけて、地区防災計画の策定に関わる、話し合いの場を設けることにいたしました。これから、この集まりを、生かして本当に川辺地区に即した地区防災計画が出来上がっていければなというふうに思っています。まちづくりではやはりまちづくりに所属されている方、そしてされていない方も多いんです。で、されている方が6割、されていない方が4割というような感じで、まちづくりに入られている方だけじゃなくて、川辺地区にお住まいのすべての方たちを対象に、こういう防災の活動ができていけばいいなというふうに思っています。
ね、もうよしこさんがね、今たくさんお話ししてくださって、もうその通りだなというふうに思います。で、黄色いタスキをやってみてやっぱ思うのは、町内会の結びつきの強さっていうのを改めて感じさせました。今まで2回ちゃんとカウントしたような形の訓練をしてるんですけれども、やっぱ2回目になると町内会に入られていない方の参加率は下がってしまって、で町内会に入ってる方は参加率が上がってるんですよね。これやっぱり日頃の声かけ合いとか意識の試合っていうのが、そういった数字にもしかしたら反映されているんじゃないかなっていうふうに感じました。ただただやっぱりこの黄色いタスキをね、たくさんの方がこう参加してくださったり大切に思ってくださっているっていうことは感じていますので、これからねどんどんこうその黄色いタスキを通じて防災意識がね広がっていってくれるんじゃないかなというふうに思っています。なので、まあ、今まで災害前からも街づくりが中心となって防災研修も行ってきました。で、災害にあって学んだことをもとに今まで10回にかけてね、川辺未来ミーティングを行ってきました。で、ここでまたね、一度 振り返ってですね、私たちがこれからどうやっていくべきなのか、今までどういったことを学んできたのかっていうのをまとめた形の地区防災計画書っていうのができたらね、いいのかなというふうに、また新しいステージにね、いけるんじゃないかなというふうに思っています。
さっき加藤さんがね、これからのその新しくメンバーをこう募るっていう形で、活動を始めたんだっていうことをお話しくださったんですけれども、今牧原さんおっしゃってくださった活動の中でアンケートを取った時に、アンケートに答えてくださった方の中に約1割ぐらいの、被災後に引っ越してこられた方がおられるっていうことが分かったんですね。この真備町川辺に新しい方が住まわれてるっていうことなんですね。で、その方々は町内会の様子とか多分あんまりご存じない可能性が高いんですけども、まあそういう方たちとも町内会に入っていてもいなくても、情報がしっかりと共有されて、自分たちの、あるいは家族の命をしっかりつないでいくっていうふうにつながるような活動になればいいなというふうに思いますし、まあ今回からその企業の方々にもご案内をして一緒にこうやっていきましょうということにしているんですけれども、そういう方たちも、働いていらっしゃる方は住民と同じように、やっぱり危ない時は同じように危ないので、一緒にこれからのことを考えませんかっていうことで、考えてみようっていう方ができるだけたくさん集まって、一緒にこう、どんなことやるのがいいのかなっていう話が、できていけばいいなっていうふうに思っています。
ここからは座談会形式でお届けします。
町内会の課題を洗い出したり、まちづくりの活動について見直しをさせてもらいました。2年にわたってね。で、その中で地域のコミュニティはどうあるべきかっていうことをちょっと考えさせられました。で、それ私たちの街づくりって本当にいつもいざどんな時でも支え合って、住民の皆さんが住みよい地域づくりを目指したいっていう、そういう大きな目標があります。で、災害がない時でも、平時の時困っている方、それから見守りが必要な方、いろんな方が住まわれています。で、そういった方たちがやはりこうお互いに、あそこにはこんな方が住まわれていて、ちょっと手が必要なんだよねみたいなことが分かって、で、普段からそういう手助け、支え合いができる、そういう地域づくりをしていけば、もし今度大きな災害が起こっても、そういう助け合う平素の力が大きな糧になる、大きな力となって、住民の皆さんで、本当に助け合うことができる。じゃないかなっていうふうに思っています。だから、防災じゃなくて、日頃のつながり、絆を深める活動、それがまちづくり推進協議会の活動の目標だと思っています。川辺だけじゃなく、真備の皆さんは、地域力というか、自分たちのことは何とかやろうっていう気概を持った集団だと私は思っていて、やっぱりこういう、大きな災害が起こったからこそ、じゃあどういうことをやっていかないといけないのかっていうのが、こう、だんだん明確になってきているという、まあそういう部分はあるし、それから、やはり、物じゃなく人の力というか、人と人のつながりがどんだけ大切なのかっていうことも思い知らされたし、特にコロナ禍で思うようにコミュニケーションができなくなったので、余計にそういう人と人がこう、対面して会って話をしたりとか、一緒に何かをするっていうことが、すごい、大事なことだし、それから自分たち自身の何かしようっていう力になるっていうことを、この災害やこのコロナのっていうことですごく感じたんですよね。だからそういった意味で、自分たちで課題があるんだったら自分たちでなんとかしようよみたいな、そんな感じで進んでるかな。もね、
自分たちでできることは自分たちで考えようよっていう感じですかね。
だからいわゆる行政がしっかりしてないからこうなったんだとか、 行政これしてくださいよとか一方的にこうお願いだったりとかそういうことじゃなく、やはりこう行政も巻き込みながら自分たちもするから何とかしてよみたいな、そういうスタンスでやっぱり行政の人とも関わっていきたいなっていう気持ちはあると思うし、だからこそ なんとなくあの災害後その行政と住民がちょっと近寄った感じするんですよね、うん、なぜか分かんないけど、
多分それはお互いのことをちゃんと知ろうとしたからだと思うね。なんかそのそれぞれの得意なことできること苦手なことできないことっていうのをお互いにちゃんと知ろうとして会話が増えた、だから多分近くなったんじゃないかな。
勝手にやっといてとか考えてねとかじゃなくて、
うんうんうん、
何が難しいんかな、何が大変だったかなっていうことをお互いに知る。
そう、
未来ミーティングが発足したことの一つのきっかけに、うん、住民の皆さんが、まあ、多くの皆さんがね、このままあのいろいろ聞いてくるけども、あのほとんどの質問が聞きたいことが受け身の情報、
うん、
いつになったらこういう情報出てくるんとか、いつになったらどうなるんとかみたいな、まあ、例えば受け身のことだったっていうことです。それじゃダメだよねっていうこともあの設立っていうか、まあ、発足の時にあのとってもなんか大事なことだったよっていうふうに牧原さんから僕聞いた記憶なんですけど、あのそういうことがさっき加藤さんおっしゃったことですごくつながってる感じしますよね。
もう本当ね、地域力と防災力っていうのは切ってもう切り離せないもので、ね、地域性が良くなっていけば防災にも強いし、で防災を考えていく上でまた地域のつながりがぐっと深まるっていうね、両輪で回していくようにね、で、ま、あの街づくりと未来ミーティングとアルクは三輪車のように一緒に進んでいけたらいいですね。
そうですね、
うん、昔さよしこさんが私に言ってくれた言葉はずっと残ってて、あの今もそうそういっぱい教えてくれてるけど、その今 PTA の役員とかもねなかなかしたがらない方が多いよねっていう話とか、やっぱ地域のこともしたがらないよねっていう話の中から、その自分の子供だけいい子に育ててもダメなんだよって、その子供たちはいろんな子供たちと地域の子供たちは地域の大人と関わりながら成長していくんだから、その地域の子供たちみんながいい子にならないといけないし、その温かい地域の中で育っていかないといけないんだよっていうのを言ってくださったんですよ。だからね、言ったでしょ、いいこと言ったなと思って
もう常に思ってるそれ、
うん、私ももうそれはでもね、じんわり思ってたから地域活動活のさ携わってるんだけれども、本当にその通りなんだよね。自分の家のことだけとかやっててはダメで、うん、やっぱりみんなでこう支え合って何かあった時にはやっていけるような関係性を作ることによって心豊かな子どもたちに育ち、その子どもたちがまたこの地域をねあの盛り上げていってくれるっていうことをね、やっぱ意識しなきゃいけないよね。
そうそうそう、ただやっぱりこれからの課題っていうのは、その地域を支える住民の力っていうのがだんだんこう減退している感じがするんですよね。こう自分たちの生活を良くするために自分たち できることはやるっていうか、ちょっと寂しいなって思うし、将来どうなっていくかなってな不安なところあります。
それでは最後に一言お願いします。
地域づくりにおいても防災についても女性と子どもの力をしっかり生かせる地域にしておくっていうのはとても大事だと思います。
とても大事ですね。
はい、そういった女性や子どもの元気な地域は最強です。そういった地域づくりをするためには日頃から子どもや女性の意見がちゃんと反映される地域にしていかなきゃいけないよねって本当にすごく思います。ぜひぜひね、これからも子どもと女性の力を最大限に生かしていけるような地域づくりやっていきましょう。